143番。従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。使徒信条を調和としましょう。賛美歌566番です。全能の内なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、三日下り三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の内なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。主の祈り。天にまします我らの父よ、願うは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、義と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌66番。 読みいたします。コリントの信徒への手紙1章15節から24節です。326ページ。コリントの信徒への手紙に1章15節から。このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。そしてそちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻ってユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでした。このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。それとも私が計画するのは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は、しかりであると同時に否であるというものではありません。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に否となったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えます。私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに勝因を押して保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはなく、むしろあなた方の喜びのために協力するものです。あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからです。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、寒い明日ではありますが、敬愛する姉妹たちとこのところにおいて礼拝を守ることができます幸いを心から感謝いたします。2月に入りました。今朝は鈴木京子先生をお使わしくださり感謝いたします。どうか先生の上にあなたの霊を豊かに注いで、大胆にあなたの御旨を語らしめてくださいます。また聞く私たち一人一人は聖霊によって心を清められ、しっかりと御旨を心に刻み、新しい一週を御言葉と共に歩むことができますように祝福してください。今世界はいろいろな不安におののいております。どうかすべての犠牲者たちに、また人々に真実を知らしめてください。その判断が真実と正義と愛によってなされ、御旨にかなう行いが、判断がなされますように、どうかこの地を
の御胸にかなうものとしてください。今朝持たれております全地の礼拝の上にあなたの祝福が豊かに注がれますように願います。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌181番ご起立ください。
しかりと同時に否という 全くいい加減な男だ、嘘つきだ、二枚舌だというのです。ここ読んでいてですね、なんだかわからない、しかりしかりか同時にいないなとなるのでしょうかとかっていうふうにですね書いてて、分かりにくい言い方です。行くって言ったのに行かないじゃないか、コリントの教会においてはこの変更によってパウロの人格的信頼性が疑われ出したのです。そして彼の伝道の理念とか福音の理解まで問われる羽目になりました。彼は行き当たりばったりだ。まあ人っていうのは悪く言おうと思ってあらを探すといくらでも出てくる。いいように思うといいようにそれは見過ごすことができるのですが、人をですねなんだかこうこの人はと思ってたらいろんな悪いところが目につくものです。パウロに対していつも面白くない、後から直弟子でもないのに大きな顔して伝道してる。そして律法を軽視してるとかですね、そういう言い方がありまして、パウロの言うことはとんでもないことだっていうふうに昔から伝統的に信仰を持ってた人がそれを批判をして、イエス様を律法学者とかが狙ったようにパウロの周りにいつも彼を陥れようとする人たちがたくさんいました。表面的に形式的にしか事柄を見ようとしない者にとっては行きますよって言ったのに対して今ちょっとやめますということは軽率に見えました。しかしパウロの予定変更というのは教会への配慮から出たものです。コリントへ行ってマケドネアに赴き再びコリントに行くと言っていた。神を証人に立てて命にかけて誓いますか、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりです。そこに行ったらあまりにも福音に反したことをしているので叱らねばならないことがたくさん出てきてあなたたちを悲しませてしまう。だからもうしばらく行かないでおきましょうということを分かってほしい。私たちは何か立派なことをやるときにそこには分別、特権意識、自己顕示欲、恐怖心、報酬目当てというものが絡んできます。そしてメンツでやると言ってもやらない方がいいなっていう状況が来てもメンツでやってしまう。人は行為を見るが神はその意図を見られる。誠実なゆえに内面的に変わらず外面を変えざるを得ないことがある。しかし神の約束は決して変わることはない。預言者によって預言されたことがキリストによって実現したのです。 イエスは神の約束がその代償を問わず全て真実であることを保証する神様の生ける証人です。私たちはイエスを通して神の約束に対してアーメンと唱えます。詩編箴言の19章21節に、人の心には多くの計画がある、しかし主の御旨だけが固く立つと。神様だけは真実の方、そしてその神様をしっかり信じている。だから私が変更しようとそこには意図がある、意味がある。コリントの教会の人への思いやりで行かなくなった。叱りと同時に否ではない。教会で御言葉が語られ、それが聞かれるためには、語るものと聞くものがの間に信頼関係がなければなりません。神様がこの人を私の牧師として使わされたのだという信頼、どんな牧師も人間である限り欠点弱点があります。しかしその牧師を見るのではなくて、牧師を使わされた方を見る。すると人間の言葉が神の言葉として受け取っていけるのです。人が神の言葉を語るということは無理な話です。人間同士の信頼ではなくて、神と人間との信頼関係が第一です。神様に導かれてこの牧師は語っているのだ。神様に祈って言ってある。しかし人ですから、いろんな弱さがあります。間違いもあります。その時には愛を持って、それはちょっとおかしいんじゃないでしょうかっていうふうにお互いに言い合っていく。そこに信頼関係が必要だ。そしてお互いに祈り合って、神様の御心はどこなのか、よかれと思ってしたことがもし人の欲のためであるならば、勝手な考えと思えるなら、それはちょっと違うのではないでしょうかと問うていけばいいことです。リーダーっていうのは本当にそのことのために一生懸命祈りながら進もうとするものです。で、こと次第で場所によって、場合によって事情が異なり、言ってたことを違うようにしなければならないことができてきます。しかしそのリーダーが神様によって立てられ、祈ってそういうふうに言われるなら信頼しましょう、違ったことを言っても信頼しましょうと言ってついていくならば、そこには神の御業が行われる。あのモーセがみんな本当に100万人近い人を連れ出した。しかし途中何度も何度も窮地に陥りました。こんなことならエジプトに残って奴隷の方が良かった、何度も言うのです。 しかしモーセは神様に祈りながら前に前に進みました。神様は真実な方です。海を開き、荒野ではマナを降らせ、雲の柱、火の柱でとうとうカナンまで導いていかれました。神様は一人一人を幸せにしようと望んでおられる。しかしその途中にいろんな矛盾があったり、早くそのことが実現しないために誤解があったり、いろいろ起こってきます。しかし神様に祈りながら、そのリーダーがこうしようと思うならば、それを受け入れる。ですからパウロはお祈りしてて、今はコリントに行くべきじゃないと思いました。それを行くと言いながら来ないじゃないか、嘘つきだ、信頼できない、そういう言い方をしてるっていうことが、このしかりしかりが同時にいないなという、ちょっと分かりにくい言葉で書かれています。私は何度もいろんなことをやってきましたけど、一つですね、それは、まあ、その青年、ずっと昔のもう40年ほど前の35、6年前でしょうか、取り組んできた青年がですね、私が見つけて総学者として書いておいでって言って、隣の教会の教会員のお子さんでしたけども、連れてきて総学者にしてなってもらったんですけども、あまりにもどういうんでしょうか、上手にバッとあの音感を弾くし、頭がいいからその場その場はすごい積極的にいいこと言うんですけども、みんなが一生懸命で一緒にやろうとするときにはスポッと抜けてしまうんですね。でそういうそのいい加減なところがたくさんあって、その青年があるとき結婚しますって言ってきました。でもよーく見てたらとんでもない女の人にいろいろと負担をかけている。でどんな歩みをしているのか私は探ったらよかったですけども、その相手の女性が私のところに相談に来れば、彼はこういうとこがあるから気をつけた方がいいよって言いたかったんですけど、わざわざ言いに行くわけにいかないので、ずっと半年ぐらい見てました。そうするとなんか私は不安があってとんでもないなと思ってたら、結婚式をしてくださいって言いに来ます。私はいや私はとてもあなたの結婚に賛成ではないとは言えないけど、責任を持って結婚式をすることはできないって断りました。そしたら教会のみんながですね、先生あれほど私たちが反対するような人一生懸命探して連れてきて導いてた、その人がそんな風になってるよ、どうしてノーって言うのって言ってみんなから非難されました。私はもうちょっとちゃんとした形でならできるけど、ちょっと今の状態じゃ引き受けられないと断ってしまう。その後いろんなことがあって、その女の人がやっと私に、先生彼はこんなことがあります、あんなことがあります、今までいろいろなことを全部私がお金出してきました、それもですね何百万かですよ、あんたどうしてそんなにどんどんどんどんお金出したのよ、もうちょっと早く来てほしかった、言ったら、ああそういえばそうですって目が覚めたって感じでですね、結局その結婚式の はよそで小さくやるようにしてあったんですが、結婚式の1週間前にその彼女は辞めました。辞めてよかったんです。だそこのお母さんが私にお礼に行こうって言ったって言うんですね。まあ結局どっちにとってもよかったんだと思いますが、そういうことが起こってきます。それをいちいちですね説明することはできない。そういう意味でですね、いろんなことがそこにあるんです。私の本人もそのパチンコ屋さんで見つけたっていう青年ですが、先生僕のこと本に書いていいよって言いました。あまりにもひどいいろんなことがいっぱいありましたからね。だからもう三十何年前のことですが、その人はまた違う意味で立ち直ってなんとかやってるようですけども、そういうことがね起こってくるんです。皆さんにこんだけのことを 言ったらと思うんだけど言えない。どうして先生そんな釣れないことするの、冷たいことするの、ずっと非難される。まあ、この頃もそんなこともあります。でもそれは神様はいつか明らかにしてくださる、そういうふうに思います。その時に神様に祈って、真実はどこですか、身旨はどこですか、あの人を本当に生かすのはどういうやり方ですかということを問いつつやらなきゃいけない。そしてそれをみんなには理解してもらえないということがある。今日はパウロのこのコリントの教会に行けなかったということで非難されたそのところから、私はそのことを思い出しました。でも神様は真実です。神様に祈ってやるならばそのことが益に変えられる。水野源蔵さんが神様の真実は変わらないっていう詩を書いております。来る年も来る年も爽やかな初夏にはスズランの花が咲くように、神様の真実は変わらない。来る年も来る年も空澄み渡る秋には凛冬の花が咲くように、神様の真実は変わらない。花の季節の過ぎゆき、人の心も移り、約束を忘れ去るとも神様の真実は変わらないというきれいな詩を書いておられます。本当に私は水野源蔵さんは素晴らしいな、純粋な目で物事を見、神様にすがりついてた方ですから、こういう言葉が出てくる。神様の真実がよく分かった人だとまた思いました。私たちは本当に誤解されることもありますけども、本当に自分が神様の前に祈って進むならばいつか明らかにされる。神様は真実な方ですから、真実を導いてください。そういうことを言います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、2月に入り寒さが一層増しますけども、一人一人をお守りに導いてください。世の中も真冬のように危険なことがいっぱい出てきています。世の指導者たちが己のことだけで、目先のことだけで物事を判断するならば、全世界の人たちが滅びてしまいます。神様どうぞ、自分は何者であるか、何をなすべきか、どうぞ教えてあげてください。本当この時に神様の導きで人々のために しもべとなって働く指導者をお与えください。私たちは毎日のニュースの中で右往左往してしまいます。しかしこの世の主権を神様だけが握っておられ、すべてをご存知です。いたずらに右往左往するのではなく祈ります。あなたはどこかで良きようにしてください。どうして神様がいらっしゃるの、このようなことが起こるのかと、それこそつぶやいてしまいます、疑ってしまいます。しかしあなたは深い深いところで真実を貫く方です。そのことを信じる信仰を与えてください。身近なところで困っている人、苦しんでいる人、悲しんでいる人にあなたの力を、癒しを伝える器にしてください。高齢者の方を守り助けてください。そのお一人お一人、介護する人がいかに多いことか、その介護する一人一人を助けてください。そして神様によって良き働きができるように導いてください。学生たちは受験のためいろいろな試練にあってますが、その上にもあなたの助けがありますよ。今自分のなすべきことをしっかりする力を与えてください。一週間寒さが続くと思いますが、一人一人をお守りくださり助けを与えてください。主の皆によって祈ります。アーメン。生産式を行います。その前に202番の1番と2番を賛美しますが、生産式は洗礼を受けたもの、私のためにイエス様が十字架にかかってくださったと告白して物が預かります。まだそのところにいらっしゃらない方は、一日も早くそのように導かれるようにと願います。その意味でどうぞお待ちください。じゃあ202番の1番と2番を立って賛美しましょう。
Thank you.
罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、ただ恵みによって神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと、世々にわたって記念するために死は生産を制定されました。ふさわしくないままで死の顔を、その杯を飲むことのないよう自分をよく確かめて生産に預かりましょう。キリストの体と血に預かって、キリストは私たちのうちに親しく臨むことになります。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神を支え、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら死が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天と覚えて、その聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖餐に聖霊によってこのパンとブドウ酒とを聖別してください。そして救い主イエスキリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖会と皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配され、全能の父に栄誉かぎりの栄光がありますように。アーメン。これは私たちのために裂かれたイエス・キリストの体です。死があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持って受け、御子イエス・キリストと交わりに預かりましょう。聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身に力を受けたものです。すなわち主イエスは人は足されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました。これはあなた方のための、これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。主があなたのために血を流されたことを、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってイエスキリストと共に歩んでまいりましょう。また食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい、死を告げ知らせるのです。これはイエス・キリストの死をです。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてください、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けに感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち 主の体の枝であることを認め、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに出し、終わりの日も主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お座りになったまま202番の3番4番3番にしましょう。
賛美歌2編の191番。
Oh,
あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。